人高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住み、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。
お出しください。3秒下げましょう。聖歌の94番光り輝く。3番は来なくて大丈夫。
信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に 死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構えり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ、聖歌の495番、イエスの人間ですね。これはすべて歌いましょう。
Thank you.
ください。それでは今日も報告をいたしましょう。週刊の裏をご覧ください。報告のところですね、報告のところはいつも通り、私、司会者が個人のところを皆様が報告に報告し、最後のところは問いを合わせましょう。今日はヨハネの手紙第一からです。それでは報告いたします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。
愛のあるものは皆神から生まれ、神を知っています。
愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからだ。愛だからです。
神はその一人子を世に遣わし、
その方によって私たちに命を受けさせてくださいました。
ここに神の愛が私たちに示されたのです。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、
私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、
私たちもまた互いに愛し合うべきです。
神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。
目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。
神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。ご一緒に。
私たちはこの命令をキリストから受けています。
それでは祈りの時にしましょう。この身の裁きより示していきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、寒い朝でしたが、こうして私たちをあなたの御前に礼拝のため集わせてくださったことありがとうございます。あなたは私たちを愛し、その愛を御子を私たちのためにその命をくださることによって示されました。あなたの命がけの愛を私たちは心に今刻みます。そしてどうぞあなたの願われているように兄弟姉妹互いに深く愛し合うことができますようにお願いいたします。愛は神から出ているとありました。どうぞその愛を私たちにください。飢えまた乾いているからこそ、欠乏しているからこそ、あなたの愛が私たちのうちに必要です。ああ、どうぞ御霊によって私たちの心をあなたが探り、その全ての欠乏をあなたが満たしてください。愛はあなたから出ているからです。あなたの愛を私たちにくださって、私たちが互いに愛し、互いに許し合い、そして互いに犠牲を払い合う本当の兄弟姉妹として生きていかれるように、どうぞあなたが私たちのうちに愛を増し加えてくださいますようにお願いいたします。キリストの中にここに愛があると知りました。どうぞ私たちが本当に心にはっきりとイエス様の十字架と、またその大きな愛をしっかりと見つめ、また捉え、その大きな愛を持って私たちが本当に圧倒されますように、そして私たちがあなたの愛に打たれ感動せず、されそして私たちの心砕かれて、どうぞあなたのただ愛に応えるものとしてくださいますようにお願いいたします。この土の器もあなたの愛によっておられ、そして溢れさせられ、そしてどうぞ豊かに用いられますように、あなたが一人一人を尊く用いることのできるその器の作り主であることを感謝いたします。どうぞ一人一人をあなたの栄光で満たし、あなたの愛と平和とまた喜びのしもべとして どうぞ満たして、どうぞこの世界に派遣してくださいますようにお願いいたします。そのためにもどうぞこの祈りのひととき、あなたが導き、私たちの内側を探り、偽りを捨て、すべてのまつわりつく罪を捨て、許せない心や本当に苦々しい思いを私たちの心から取り去ってくださいますように。そしてどうぞ砕かれた心であなたをもう一度見上げ、そしてあなたの見姿、あなたの栄光のイエス・キリストの姿を心にはっきりと映しながら歩んで、そしてまた礼拝していくことができますようにお整えください。あなたへの賛美と感謝が本当に私たちの心の底から溢れ、そして流れるものとなりますように。今日礼拝にさまざまな事情で来られない方あると思います。どうぞその一人一人に、どうぞあなたはその場所にあっても御霊と御言葉を持って臨んでくださって、この主の日を礼拝の日、そして栄えある日として、喜びの日として送ることができるように、その場にあってもあなたが近づけてください。またここに向かっていらっしゃる方があると思いますが、どうぞその方の足を速やかに安全に送り届けてくださいますようにお願いいたします。あなたの恵みが豊かにあふれる礼拝となりますように。終わりまで感謝を持って御手に委ね、愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
では皆さん祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたは私たち 祈られました一人一人になりますように心を合わせ感謝とともにイエス・キリストの尊いお名前をもってお祈りします。アーメン。
それではお立ちください。フレーズを歌いましょう。
感謝と平和の御
はい、はい、お座りください。今日の聖書場所は野原の目視録、よろしくお願いいたします。
今日の聖書の箇所は新約聖書487ページヨハネの黙示録10章1節から11節です。お読みします。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくるのを見た。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。その手には開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置き、獅子が吠える時のように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷がおのおの声を出した。七つの雷が語った時、私は書き留めようとした。すると天から声があって、七つの雷が言ったことは封じて書き記すなというのを聞いた。それから私が見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して誓った。もはや時が延ばされることはない。第七の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥には、神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。それから前に私が天から聞いた声が、また私に話しかけていった。さあ行って、海と地との上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。それで私は御使いのところに行って、その小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼らは私に言った。あなたはもう一度もろもろの民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢口の国民が開くアクセルメッセージを。
皆さんおはようございます。少し日が陰って暗くなってしまいましたね。今日は寒い寒い朝でした。黙示録もいよいよ10章に入りまして、これからいよいよクライマックスです。一つ一つの ラッパが吹き鳴らされていて、ここまで9章までで6つのラッパが吹き鳴らされました。そして最後の、7番目の御使いによるラッパが、いよいよ吹き鳴らされんとするんですけれども、10章ではまだラッパは鳴りません。ラッパが鳴るのは11章ですね。やっぱりクライマックスが来る前に、そのクライマックスのプロローグというか、いよいよだぜというねそういう ところが、今日の10章なんですよ。なので10章からメッセージを語るっていうのは実は本当は難しいですよね。物事が起こっていない起こっていないんだけれども、いよいよ始まるというね。第7の御使いがラッパを吹き鳴らすことによって始まるのは神の軍勢とサタンの軍勢との最終的な戦争なんですね。その神の力と サタンの力がいよいよもう表面化して、大きな衝突をするのが、第7のラッパの日なんです。なので、それが始まる前に、プロローグがあります。今日はその10章のところのプロローグを見ておきます。プロローグで、まず7番目のラッパーが吹き鳴らされる前にもう一人別の天使が、降りてくるんですね。で、実はこの天使については謎が多い。一節から出てくる、また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から降りてくる。その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。そして手には開かれた小さな巻物を持っていたと。一体この天使は誰だろうかと天使の中で、最も飛び抜けて、力のある天使のようです。今まで天使たくさん出てきましたよね。ケルビムが4つ飛んでますし、それから御使いがいっぱい出てきて笛を吹いたり、もう数え切れないほどの天使が出てきましたが、このような天使って他にないんですよ。まず第一の特徴は雲に包まれている。神の栄光の雲に包まれて現れる。これなんかイエス様に似てるんですよね。イエス様が復活して、地上に再臨してくるときに、天から下られるときには雲に包まれていらっしゃる。似てますね。雲に包まれてこの天使は下っていく。そして頭上には虹があった。頭上には虹があった。実は4章の3節のところには天における神の御座の周りには虹があったと書いてあります。だから虹っていうのは神様の栄光を表しているので、その天使の頭の上に虹がかかっているっていうのはなんかちょっと天使というよりも神様っぽい。そして3番目に顔が太陽のように輝いている。これ黙示録の1章に出てくるイエス様も太陽のように輝いているんですよね、顔が。そして足が描かれていますね。黙示録1章のイエス様の姿は光り輝く真鍮のように足が輝いていたと書いてあります。そしてこの天使もその足は火の柱のようであったと書いてあります。だから火が燃えて柱のようにこう光を放っている、まあ、そういう面でこれかなりイエス様に近い御使いだとするならば、天使イエス様がここで、再臨しているのを再臨するのを表すための特別な天使なんじゃないか。ある学者はこれイエス様自身だという人もいます。でもそうじゃなくてミカエルとかね、そういう非常に力のある天使だという見方をする学者さんもいます。分かんない。だいたい仲介書を見るとそこら辺をぼかして書いてある。分かんないから分かんないことあるんですよ。私も分かんないけれども、彼が何のためにこう現れたか、それはまず巻物を持っていたという、つまりその巻物に書かれているその開かれた、もう封印してないですよね、開かれた巻物の中に書かれているのはこれから起こる第7のラッパの 災いがそこに予言されているわけです。でそれを後でヨハネが食べますね食べますね、9節のところです。私は御使いのところに行ってその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った、それを取って食べなさい。それはあなたの鼻には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。巻物には神様の言葉が書かれています。だから神の言葉は基本クリスチャンには甘いんです。皆さん神様の言葉甘いですか？皆さん御言葉を読むことは私たちにとって甘いものでしょうか？感動する、喜びがある、そして、毎日食べたくなる。甘いもの苦手な方はごめんなさい、だから私御言葉苦手なんだよって片党だからなんて。でもそうじゃなくて、基本クリスチャンであるならば神の御言葉はその口に甘い。食べるならばそれは私たちの命を生かし、そして愛を増し加え、喜びを与え、そして私たちの神様との交わりを本当に豊かに祝福するものなんです。だからヨハネが食べた時 甘く感じたと、口に。ところが食べた後で苦くなった。腹に入って、苦くなった。なぜ腹に苦いのか。腹っていうのは聖書の中では感情の座なんですよ。よくね、日本語でも腹股が煮えくり返るって言うんですよね。腹股っていうのは深い感情を表しています。ですから腹に苦くなったっていうのはとてもとても辛い気持ちになったということ。なぜでしょう。そこに書かれていた神様の御言葉の内容はとてもとても辛い内容だったからです。第7の御使いが吹き鳴らそうとして起こるラッパによって、どのような出来事が、どのような神の裁きが起こるのかということをその巻物は語っていたからです。だから彼は口に食べて甘く、腹には苦くなった。その巻物を渡すためにこの天使は現れました。そしてその天使は吠えました。天使吠えるのね3節をご覧ください。獅子が吠える時のように大声で叫んで、これもイエス様っぽいです、イエスキリストご自身は獅子のように叫ぶと旧約聖書に書かれています。ですからやはりちょっとかなり似ていますけれども、そして大声で叫ぶと、そうすると7つの雷がそれに呼応します。7つの雷がおのおの声を出した。面白いですね。天国の雷喋るんだ人間にはね、ゴロゴロとしか聞こえませんが、ゴロゴロビッシャンとしか聞こえませんが、でも天においては7つの雷がどうやら喋るらしいと。でその喋った内容は4節、雷が語った時に私はヨハネは書き留めようとしたんですね。ところが書くなと言った天から声があって7つの雷が言ったことは封じて書き記すなというの。ヨハネは雷が何と語ったかというのは書いていません。何が語られたんでしょう。それはまだ秘められています。その天使の叫びに応えて7つの雷が語ったこと、それは多分この後で神の裁きの中で明らかになることでありましょう。そしてその天使は、海と地の上に足を置いていたと書いています。2節、その手には小さな開かれた小さな巻物を持ち、右足は海の上に、左足は地の上に置いていた、書いてありますね。両足を海と地に置いている。我々考えるとね、海の方沈みそうだけど でも天使だから沈まない。でその海と地に両足を据えるっていうのはこの御使いが持っている権威を表しています。つまりこの御使いが語ること、そしてこの御使いがこれからヨハネに授けた巻物はこの全被造物を覆う出来事、それについての告知だということがあります。神様はこの天使によってこの天、この地もこの海もその全てが神様の支配のもとにある、そしてそこでこれから何が起こるかということについて、これから、語るよということを表しているんですね。そして、6節にもはや時が延ばされることはないとその天使は誓います。5節の後半のところですね、右手を天に上げて、誓います。右手を天に上げる、そして永遠に生き天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方、つまり神様ご自身を指して誓うわけです。もはや時が延ばされることはない、いよいよ完全な神の裁きの時がいよいよやってくるということですね。そんなわけで、ヨハネはその天使の手から、巻物をもらいました。今日私たちは この箇所から何を学び、そして何を心に留めるべきであるのか、3つのことがあると思いますね。まずこの天使が天から下られるようにイエス・キリストは必ずこの地上に来られるということ、まずそれが第一です。ここでは御使いと書いてありますけれども、とてもとてもイエス様に似た方です。イエス様ご自身かもしれません。そのキリストがこの地上に地にも海にも全ての権威を持って下られるということです。まずそれが一点ですね。私たちイエス様っていうとね、あの方考えますから、地上にかつて2000年前にいらっしゃった時には最初赤ちゃん で出てこられましたし、で、バブーって言ったんでしょうねそして大きくなって30歳の、まあ、いつの間にか私の方が年上になっちゃった30歳のお兄さんでね、ヤングマンで出てきて、そしてパレスチナの、イスラエルの地をぐるぐるぐると徒歩で回られて、そして十字架にかかって復活した、そして天に昇った、その姿を私たちははっきり見ています。しかし私たちはこの終わりの日にそのイエス・キリストの主権というものを本当にはっきりと見ることになります。この天使はまさにそのイエス・キリストの主権を持って地に足を下ろしました。私たちはそのことをまず一つ心に刻みましょう。イエス・キリストは天においても地においても一切の権威を私は与えられているとおっしゃいました。今イエス様は、父なる神様の右の座に着座されています。右の座っていうのは権威、主権を表しています。ですから神様の一切の権威がイエス・キリストに与えられてそこに座っているということです。時々立ちます。例えばステファノが殉教した時には立っていらっしゃるのが見えますとステファノが言いました。だからその時はイエス様思わず立ち上がって頑張れステファノとおっしゃったんでしょうね。ステファノそれ見て殉教する時も喜びました。でもそのイエス様が今はもう座ってはいません。この終わりの日にこの地上に確かにその足を下ろすということをまず私たちは今日一つ覚えたいと思います。その権威は海にも地にもそして空にも作られた全てのものに及ぶのだということ、そしてその主権を私たちははっきりと目にすることになるということです。そして2番目にもはや時が延ばされることはないとその御使いが誓ったようにその時は必ず来るということです。 私たち今日講読文でですね、神様の愛について講読しました。神様は愛の方で、そしてその愛ゆえにその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださった、ここに神の愛があるのですと言いました。でもその愛が示されたことを私たちは世界中に述べ伝えて、そして今この時代までやってきました。今世界中でイエス・キリストの福音が届いてない地域というのは本当に少なくなり、世界中のかなりの数の人たちが母国語で聖書を読めるようになってきました。私たちはその時がずっと続いて、救いのチャンスが全ての人に及んで、いつの時代までも続いたらいいなと漠然と思っています。この世界はこの状態でずっと行くんではないか、そして聖書に書いてあるような終わりは来ないのではないか、それは一種の象徴的な表現であって、この世界はいつまでも変わらないのではないかと、そう思っています。けれどもこの黙示録が語っているのは、もはや時が延ばされることはないという時が必ず来るということです。その時に神の裁きはこの地上に実現します。この地上で悪魔の勢力と神の力がぶつかり合って、そしてその終わりをこの世界が見ることになるんだ。その時が決して延ばされることはないという日が必ず来るんだということです。私たちはそれをあんまり意識しません。この世界がずっと続く、ね、昨日が終わって今日が来た、今日が終わったら明日があるさ、ね、明日があるさ、明日がある、ね、若い僕らには夢がある。でも年老いた者も若い者もその日が来たならばそこまでです。その日が必ず来るということを聖書ははっきりと告げているということを私たちは今日2番目に意識する必要がある。そして私たちはそのヨハネが神からこの御言葉の巻物をいただいたように、今私たちはこの神の言葉を持っているということです。私たちはヨハネのようにこの御言葉を食べなければなりません。食べるっていうのはただなんとなく読んで聞く、読む聞くということではありません。食べるというのはそれを命としていただくということです。食べたものによって体はできています。人間の体はほんの数週間で全ての細胞が入れ替わると言われています。毒のあるものを取っていれば毒の体になります。病んだものを食べていれば病んだ体になります。昨日の夜の嵐すごかったですね。あれでなんかねちょっと変な菌が飛んできたんじゃないかと思うんですけどね。不思議なことにあのコーヒーメーカーの水のタンクですね、今日両方とも真っ青になってました。不思議ですね。緑色になってたんで一生懸命洗って食洗機で消毒しましたから大丈夫ですけれども、そしてなんと昨日作って保温器にかけておいたカレーがですね腐敗してました。なので今日お昼カレーありません。そんなことが起こるとはまだ予想していなかったんですけれども、なってたんです。だからその嵐の中で何か悪いものが来たんでしょうね今日ね。世界は、私たちはそういうことを予想しません。今日見て本当にびっくりしました。木曜日に水汲んだのよ。で見たらもう真っ青に藻が湧いてたんですね。こんなこと初めてですね。そしてあれカレーでしっかりと保温器で60度で設定していたのになぜか真っ白になってました。そのことで私たちはちょっと今し、まあ、私ですね、私は今しも受けました。その時が来たら悪いものがこうやってくる時が来たら、それは私たちの思いがけない形でそれが来るということです。イエス様もその日がやってくることを主人が突然帰ってくる日の七人の娘たち、はしかめたちの油を絶やすことなく、準備しておきなさいよという例え話でおっしゃいましたが、でも私たちは日々この御言葉を 日々食べておかなければならないと思います。ヨハネはその巻物をくださいと言いました。その小さな巻物をくださいと言いました。御使いのところに。そしたらくれました。神の御言葉は私たちがくださいと言って受け取るものです。義務でね。ああしょうがない、全く聖書厚いのに2000ページ近くあるんだぜ、大変なんだよこれ全部読むの、毎日毎日義務でね、ああ大変だねって言いながら私たちが聖書を読んでるかもしれない。でも私たちはこの時のヨハネのように、主よ、私にあなたの御言葉をください、あなたが今日私になさせようとしていること、今日私の前で起こること、それについてあなたの御言葉で腹を備えさせてくださいと言って御言葉を待ち望まなければなりません。そしてその御言葉を聞いたら、それをただ聞いて読んで、そしてそれで終わるのではなくて食べなければなりません。食べるっていうのは本当にそれを味わい、そしてその栄養をいただくということです。それを自分自身の身にしっかりと栄養としていただくということです。ヨハネは食べて蜜のように甘いと言いました。私たちも御言葉を蜜のように味わって味わうことができれば幸いだと思います。御言葉を味わわないともう一日始まった気がしないわという方あるでしょうか。多分みんなそうだと思います。朝御言葉を開く、ワクワクする、ドキドキする、今日主は私に何とおっしゃるか、本当に期待しながらそれを読んで、その御言葉が私を今日も生かしますように、あなたの命が私のものになりますように、祈りながら待ち望みながら期待しながら御言葉をいただくとき、私たちはその甘さを次第次第に味わえるようになっていくことでありましょう。ちょっと私たちはその蜜のように甘い御言葉を日々いただくことに、なんていうのかな、疎くなっているのかもしれません。しかしそのヨハネの口には蜜のように甘い御言葉は腹に入ると苦くなりました。それはやがて11章から起こる第7の御使いのラッパの災いをその御言葉が告げていたからです。でもヨハネには、神様はあなたはその御言葉を予言しなければならないとお命じになりました。11節、その時彼らは私に言った、あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。ここが興味深いですね。なぜ彼らなんでしょう。なぜ彼らは私に言ったんでしょう。御使いからいただいて食べて、そして御使いが言ったんだったら、その御使いですね、彼ですね。ところがそこは彼らが言ったと言われています。つまりその天使だけではなかったんです。天使が語り、そして父なる神も命じ、そして多分その雷もヨハネに語れと命じていたんではないか。彼らが言うんです。あなたはもう一度諸々の民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。あなたが任せられたのはこの世界全体に関わる予言なのだと言われました。私たちは今日この聖書の御言葉を読むとき、これが世界の人たちの救いに関わるものだということを見ています。その御言葉が私たちの口にあり、そしてこの手にあり、そして私たちはその御言葉を心に持っています。それをヨハネは予言するようにと命じられました。予言っていうのは神様から預かったことを、その預かった言葉を語るということです。神のメッセージです。神の言葉です。それを私たちはこのヨハネのように味わい、そして腹に収め、そして深い感動を持ってそれを語らなければならない。 それはヨハネに対する神様の御心でした。ですから神様もお命じになりましたし、そしてイエス様もお命じになりました。御使いもそのメッセージを彼に語って、彼を励ましました。語れ、語るのは勇気のいることです。そして語るのは力がいることです。でもそれは神様がヨハネに、そして私たちに委ねられた使命でもあるのです。私たちが神様の言葉を預かって語ることを神様が期待しているだけではなく、天使もまた私たちに期待しています。私たちが御言葉を持ってこの世に出ていくとき、そしてイエス・キリストの証を語るとき、天使は必ず私たちを助けてくださいます。そして私たちの周りには幾千万の生徒たちが、生徒って学校の生徒じゃなくて、聖なる先に御国に行ったクリスチャンたちが雲のように取り巻いていると、パウロは言いました。私たちは実は孤独ではありません。パウロは自分を闘技場で走っているランナーのように、多くの雲のような群衆が声援を送っている、その中を私は走ってゴールに栄冠を得るために飛び込んでいくんだ、そう例えました。私たちのクリスチャンライフは決して一人ではない。私たちを応援し、使命を与え、そしてさあ行こうと共に立って共に走ってくださるイエス様がいます。天使たちがいます。そして神様は上からしっかりと見守っていてくださる。ですからヨハネが彼らに命じられたように、私たちにもその彼らが雲のように取り巻きながらさあ行こう、そう励ましていてくれるのを私たちは覚えるべきであります。昔私の先輩の牧師がね、クリスチャンになった時の証しをしてくれました。彼は戦後、第二次世界大戦が終わって生きる希望をなくして、もう死んだようになっていました。そんな時に一枚のトラクトをもらったんですね。そこには教会の映画界の案内が書いてあった。そしてアメリカから来た宣教師さんが証しをする、そんなことが書いてありました。彼はあまり興味なかったんですけれども、一つの言葉が彼の心を捉えました。その渡されたトラクトに声の出る映画って書いてあった声の出る映画って書いてあった。もう特に無声映画の時代は終わってました。トーキーになってました。でもわざわざこのトーキーの時代にちゃんと映画って声が出るのに、わざわざ声の出る映画って書いてあるっていうのは一体何だろうと不思議に思って、彼理科系の人間だったんで、その謎を解き明かそうと思って行ったのよまあそういう自分に言い訳してね、行ったわけです。で行ってみたら吹き替えだったんですよ。要するに映画は外国のね、アメリカので作られた映画だったんだけど、日本語で音声がある。あ、これが声の出る映画かと思う。でも彼はそこでその映画を見た後で、一人 の陸上選手が人生の救いの証をするのを見たんです。彼の名前はギルダッズという人で、オリンピックのインドアの、ね、屋内 のインドアのランナーだったんですよ。でそのギルが世界選手権みたいなところで走っていた時に、あるコーナーで、もうそのチャンピオンシップのレースの最中のコーナーで足が滑ったんです。当時はそれほど、ね、いい靴、アシックスみたいないい靴なかったんで、足が滑ったんです。で転びそうになった。ところがそこで一緒に走っていたライバルの選手が自分の腕をぐっと支えて、転びそうになったのをぐっと支えて引き起こして、レッツゴーって言って走った。でギルは結果としてそのレースに勝っちゃったんだね。彼は優勝して金メダルを取りましたけれども、でもそのライバルのことをこう称えました。このレースでは私が 勝ったけれども、でもこの私の仲間は、ライバルは本当のチャンピオンシップというものを知っている人間だと思った。そしてギドはこう続けたんですね。イエス・キリストはチャンピオン・オブ・チャンピオンです。チャンピオンの中のチャンピオン。私が何度人生で滑っても、私が何度人生で希望を失って倒れそうになった時も、必ずそばにいて私の腕を取ってレッツゴー、支えてくださって一緒に行ってくださる方なんだ、まあ、そういう証をしたんですね。その証がその私の先輩の牧師の心をぐっと捉えたんです。まさに彼は日本の国に裏切られたと。彼は海軍少年ですね。そして海軍兵学校の第78期生という最後の海軍の生き残りなんです。そして、その海軍兵学校で終戦を迎えて、命を捨てるための訓練をずっとしていたのに、その命の捨て場所を失ったということで、彼はずっと失意の底にいました。俺も死ぬべきだった、そう思った。毎日毎日ハマクレを読みながらね、死ぬあのメンタルリハーサルを繰り返してたわけですよ。でも生き残ってしまった。そして自分の人生の意味を見失っていたときに、そのギルの証を、私は今倒れようとしている、人生に何の支えもなくそこに崩れて、倒されようとしている、でもそんな私を支えることができ、そして支えるだけではなくて一緒に走りながらレッツゴーと言ってくれる、そういう方があるのか。そして彼はイエス様を信じる、分かんなかったですけどね、十字架も復活も分かんなかったけど、でもそういう方がいるんだったらその方についていきたいと思ってクリスチャンになった、まあ、そういう証しをしていました。まさに私たちはイエス様によって、そして天の多くの先輩のクリスチャンたちに支えられながら、見守られながら、この地上の人生を歩みます。私たちのクリスチャンライフは決して孤独なものではない。そして私たちにはそこでなすべき務めがあるのだ。彼がこの予言の言葉を語るように、命じられたように、私たちにも委ねられた言葉がある。その言葉を漏らさぬよう、その言葉をそこに投げ捨てぬように、私たちはこの地上で語っていく必要があります。でもそれには私たちは苦い思いをすることがあるかもしれません。辛い思いをすることがあるかもしれません。語っても語っても聞いてもらえないことがあるかもしれません。でも神の深い憐れみの上に、命を捨ててさえ十字架の上に、その使命を全うされたイエス・キリストに私たちはついていくものではありませんか。私たちはその方によって立つことができるんだ。覚えつつ、この1週間、またクリスマスに向かう時期ではありますけれども、どうぞ主よ、あなたが私の口にあなたの御言葉を授けてください。そしてあなたの御言葉によって私たちが立ち、そしてそれを述べ伝えていくことができるようにと私たちは祈りましょう。お祈りします。神様、クリスマスが近づいて、世の中では愛を確かめ合ったり、それを送り合ったり、また本当に祝福し合う、そのような時を迎えています。しかしあなたはそのクリスマスにご自分の命を、御子の中にある命を死に渡されるために、この地上にその一人子を下されました。本当にあなたの御子のうちにある、イエス様のうちにあるその愛と命を私たちは今見つめ、そしてそれを持っています。願わくはその主がもう一度天の栄光を帯びてこの地上に来られる待ったなしの日まで、
私たちがこの地上で任されている使命を十分に果たしていくことができますように、どうぞ支えてください。私たちは弱いかもしれません。私たちは小さいものかもしれません。私たちは本当に人間にすいませんが、どうぞあなたが私たち一人一人を神の力によって強め、神の愛とその御業が土の器のようなものにも豊かに盛られ、あふれ流れていくように、どうぞ望んでください。このクリスマスが神と人との、そして人と人との大きな和解の時になりますように。願わくはあなたの救いの喜びの訪れをこの日本に、この御里の地に述べ伝えていく良い時として、あなたがこのクリスマスを祝福してくださいますように。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美しましょう。聖歌の280番を歌います。どうぞお立ちください。
天のお父様、先週1週間を無事に終えられたこと、また今週もこうして礼拝から始められることを感謝いたします。私たちは日々過ごす中で辛い苦しいと倒れそうになってしまうことがあります。どうか私たちがあなたによって支えられるということをいつも覚えていることができますように。献身の証としてあなたに与えられたものの中から捧げ物を捧げしました。神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様の名前でお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りをお祈りしましょう。では祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝しましょう。一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにあらんこと。アーメン。Thank you.